大胆に恵みの御座に近づこう、大胆に恵みの御座に近づこうという題で、この朝は御言葉を問い継がせていただきます。イザヤ書、旧約聖書のイザヤ書の59章1節2節のところにこのように記されています。見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。この世の歩みにおいて、私たちは神様がこう遠くに感じられる、遠く離れておられるかのように思うとき、神様がそっぽを向いておられるように感じる時が あると思うんですよね。まあ私たちの感情っていうのはいつでもそういう不安定ですから、そういうことはあると思うんですけれども、でもそのような時に私たちは自分のうちにではなくって、神様側に何か問題があるかのように思ってしまうことってあると思うんですよね。ああ自分がこうだからってこう、見る人ももちろんいると思います。でも、神様がね、こう問題があってですね、だから私は遠く感じるっていうふうにこう思うことってあると思うんですよね。でも、預言者イザヤはですね、イスラエルの民にこのように語ることで、いやいや神様にではない、イスラエルの民、彼らの内側にある問題、つまりその罪、トガに目を向けさせましたね、このように語ることによって。で、私たちが試練や困難に遭うのは必ずしも罪の結果ではありません。どうしてもその因果関係で考えたくなると思います。もちろん聖書では、自分で種をまくならば刈り取るってあるので、因果関係じゃないんだったら大丈夫っていうことで罪は犯さないでください。でも必ずしも私たちが試練や困難に遭うのが必ずしも罪の結果ではないということですね。信仰を持つゆえに私たちは迫害に遭う、苦しみを受ける、苦しみに遭うことが聖書では言われています。むしろ信仰を持っているのに迫害に遭わないっていうことはおかしいような書き方をしてますね、聖書では。ですから、そこのところには行きませんが、ですから、試練や困難に遭う中で神様の助けをなかなか受けることができない、いや私は助けを必要としてるんだけれども助けがない中で、ああ神様は遠くにおらんではないかっていうことは実際にあります。実際にありますね。でも試練や困難が私たちにそう感じさせる、神様を遠く思わせる絶対的な唯一の理由ではないってことですね。むしろここでイザヤが語るように、私たちの罪が神様との仕切りとなることを私たちは今日覚えたいと思うんですよね。で、そうでない時もありますから、いつでも罪だ罪だっていうことではないですよ。試練に苦しみに遭ってるからもう私が罪だっていうことではないんだけれども、そうであるっていう、その要素もあるっていうことも覚えたいということです。それゆえにいつでも私たちはこの神様との正しい関係、正しい関係、先週見ました、神様の前には全ては裸のようだ、全てはさらけ出されている、終わりの日に私たちは皆神様の前、この方の前でその生き方、歩みにおいてですね、全て弁明するようになる。ですから私たちは今は装うことができる、他の人の前ではいい顔をすることができる、でももしその生き方とまた違う生き方があるならば、神様はそれ全部ご存知だっていうことですよね。人は騙せても人は騙すことはできない、聖霊をその侮ってはいけないっていうことを先週も見ましたね。ですからいつでもこの方の前に正しい関係、隠す何か、隠す双心になってですね、使い分けるじゃなくて、いつでも正しい関係、何かチャレンジがあるならばその叫ぶ状態で神様の前に正しい関係を持てばいい、そのように努めたいと思うんですね。14節から16節、4章の14節からのところをもう一度読みします。さて私たちのためには 諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。先週私たちは神の安息に入る人々、神様のその平安安息に入る人々ということを見ましたが、神様のこの安息に入れ自力で入れる人は一人もいません。私たちの誰一人として自分の努力や正しさや能力でその神様の安息に入れる人はいない。でも私たちには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるゆえに、すなわちこの方が私たちの弱さに同情してくださるお方、いやそれはわからない、私にはわからない、いやそれはあなたの問題だではなくって、私たちの弱さに同情し、折にかなった助け、その時に必要な最善の助けをくださるので、私たちは自分の力では入れない、でもこの方がおられる、イエスがおられるゆえに恵みの信仰を最後まで固く保つことができる。ですから今日私たちは主から憐れみを受けることができます。本当は受けるに値しない主の恵みを今日受けることができる。恵みとはそうですよね、その報酬ではないわけです。私たちは受けるに値しないんだけれども、与える側が一方的にくださるので、それは恵みなわけですね。でもその主の恵みを今日私たちは受け取ることができる、いただくことができるんです。それはこの偉大な大祭司巫女イエスが私たち罪ある側、罪ある者の側に立っていてくださるからですね。この方が私たちの側に立っていてくださる、いや神様の側に立っておられるんですよ、でもと同時にこの方は私たちの側に立っていてくださる。主はこの地上では神殿がありますね。今は黄金のドームです、イスラエルエルサレムにあるのは。でもかつてはこのユダヤ教のこの神殿があったわけですね。でも神殿が、ダビデの息子ソロモンによって作られる前、まあ、その後何回かこう建て直したりしてるわけですが、その前は幕屋と言いましたね。荒野をこう旅しながらテントです。テントのその神殿のようなものとイメージしてくださったらいいんですが、その中には聖女と死聖女っていう部屋があって、その間には幕、それを隔てる幕があったわけですね。で、死聖女には誰でも入れない。祭司の中でも大祭司だけが年に一度だけ入れるところ。で、この二つの部屋の間には、隔てる幕があったわけですが、イエス様はその中を通って神様の臨在のもとに入られたんではなくって、ここで言われているのは、諸々の天を通られたってありますね。すなわちそのイエス様は天上の幕を通って、私たちと神様を隔てるその天の幕を通って生ける神様のもとに入られた。神の御子が私たちの大祭司として、父なる神様の右の座に、神の身元に行って右の座に仕え、私たち罪人の代表としてそこで私たちのために取りなしてくださっている。16節の最後で、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと勧められているのはそのためですね。この方がそこにおられますよって、父なる神様のすぐそばにいて大祭司として私たちの代表として弱い私たち、罪のある私たちのために取りなしていてくださる。だからこの方のもとに近づきなさいっていう招きを受けているわけですね。で、私たちの感覚からすると、相手が偉大な人であればあるほど、本当は近づきがたいと思うんですよね。 わからない。有名になりたい人は別かもしれないですね。この人とお近づきになりたかったら、自分からね、そうやってこう行きたいかもしれない。でも相手が偉大な人であればあるほど、特に日本の文化的なところから言うと、いやいや、私は近づけないって。ね。っていう感覚だが一般的だと思うんですよね。そうでない方もいるかもしれないけれども。でも、そのように近づきがたいと思うのは自然なことだと思う。いや、近づこうとしても、ね、相手が偉大であれば近づけてもらえないということも事実ですよね。例えば私たちがアメリカの大統領、日本の天皇陛下に個人的に近づける人いますか？この中で。まあそういう立場のある人たちだったらそういけるかもしれないですけど、私は親しく近づくことができるっていう人います？もし仮にその公の場で、空港でもどこでもなんか公の、たまたまそこにいたとして、皆さんが普通にこう近づこうとして近づけれると思います？特別な許可でもない限りは必ず退けられますよね。近づくなってこうされますよね。で、その感覚を私たちが神様に持ってきて、いやいや、私はこんなものですから私は近づけませんっていうのは、ここで言ってることとは別なんです。人はそうするかもしれない。この世の世界ではそうするかもしれない。でもイエス様はむしろ、子供たちが来た時にでも、子供たちが来ることを拒んで、ね、妨げてはいけないと、弟子たちを叱られましたよね。大人からすると、いやいや、私たちはイエス様と、シリアスな話をしてるんです。大事な話をしてるんです。ちょうど離婚とか結婚とかの話をしてたので、結局どうなるんです？私たちの権利はどうなるんですかっていう中に、子供たちが、わあ、イエス様って来た時に、お前たち邪魔だみたいな感じでした時に、イエス様は怒って子供たちに来させなさい。彼らを祝福したわけでしょ。神様というお方は、そのように純粋に子供のように近づく人々を招いておられる。ご自分に近づくことを良しとされる。近づきなさいと主はおっしゃられる。私たちが恵みの御座に近づいて良い理由はここにありますね。神様が近づきなさい。あなたは私の子供だ。近づいて良い。いや、近づきなさいとおっしゃられる。でも私たちには、いや、清いお方、私たちは自分の内側を見ると、この方にね、の前に出られるようなものではない、汚れがある、その罪がある、なんだけれども、私たち罪あるものをして、聖なる方に大胆に近づくことのできるのは、神様と私たちの間を隔てている、この、もう幕ではなくて罪の壁を、御子であり、大祭司であるイエス様がご自分の死を通して、十字架の死を通して取り除いてくださった。ご自分の血を通して、この幕を、隔ての壁を壊してくださったからですね。イエス様がこの世に来られたのは実にそのため、主は父なる神様と私たちとの間を取りなす存在となることで、私たちを父なる神様に近づけてくださるために来られたんです。私たちがイエス様を信じて、救い主を信じて、もうあとは天国に行ける、もうイエス様を信じてたらっていう、そういう、もちろんそうなんですよ。でもこの方と私たちとの間を取りなして、私たちがこの方に近づくことができる。本当はできないんですよ。でも堕落する前、人が堕落する前、アダムと神様がですね、本当に何の隠すところのない、罪を犯すまで何の隠すところもない、この信頼関係であったその時の関係を取り戻すために、イエス様が間に入ってくださった。神であられる方が、そのあり方を捨てて、私たちと同じように、血と肉を持つ人となってくださった。ですから御子は私たちをして、この神様に近づくことのできる唯一の理由であり、この方は私たちにとっての偉大な大祭司なんです。イエス様が私が道であり、真理であり、命なのです。先ほど聖書でお読みしましたけど、私を通してでなければ誰もこの方のもとに行けない。イエス様抜きで私は神様を信じてるっていう人はそう思ってるだけですよ。だって神様のことを教えてください。絶対知らないですよ。私はこう思う。 私はこういう神様だと思うっていうことはできますよ。でも近づくことは絶対できない。近づくことができるとするならば、それは人が作った作り物の神でしょうね。イエス様が神の御子であり、大祭司であるイエス様が私たちをして、この方に近づくことのできる唯一の道ですね。5章に入ります。5章の1節から4節のところ、大祭司は皆人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けたのです。それは罪のために捧げ物と生贄とを捧げるためです。彼は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができるのです。そしてまたその弱さのゆえに、民のためだけでなく自分のためにも罪のための捧げ物をしなければなりません。また誰でもこの名誉は自分で得るのではなく、アロンのように神に召されて受けるのです。最初の大祭司に任じられたのは誰でしょうか。初めの大祭司に任じられたのは誰でしょう。ちょっと難しいかもしれないですが答えが前に出てますね。アロンですね。アロンです。アロンとは誰ですか。どういう人でしょう。モーセのお兄さんですね。モーセのお兄さんで、ミリアムの弟ですね。ミリアム、女預言者ミリアムの弟。これはあの出エジプト記などに出てきますけれども、イスラエルの十二部族、ユダヤのその十二部族の中のレビ人の出身で、アロンという人は雄弁でした。言葉に長けていましたので、で、モーセは、いやいや、私は言葉の人ではない。いや、私は語れない。って言っていましたから、このモーセに代わって、イスラエルの民、またエジプトの王パロに対して語る代弁者となりました。イスラエルの民をエジプトから救い出すのに、モーセと共に神様に用いられたこの器ですね。神様はこの荒野でですね、この律法を与えられた、律法を授与された、また契約関係に、イスラエルの民と契約の関係に、入られたわけなんですが、その時に際してですね、その祭司職、祭司、その神と人との間に立つ祭司の働き、そのをこう制定されたんですが、アロンが大祭司、そしてアロンの4人の息子たちが祭司に任職されて、幕屋で、この神殿の前の時代、幕屋で主に仕えました。大祭司は年に一度、贖罪、贖い、罪を贖うその日に、幕屋の中に、聖女の、幕屋の中にあるこの聖女の垂れ幕を通って、その奥側にある死聖女、死聖女にこう入っていくんですね。で、その時に罪のための生贄を携えていく。動物の血を流すっていうのは私たちにとっては決して、こう、喜ばしいものではないですよね。クッキングする時でさえ、こうね、その動物を殺してね、その匂いなりでも、それはもう私たちにとってはこう嫌になりますよね。まあ新鮮だってすぐそれで終わったらいいですよ。でもそのたくさん捧げてたら、もうその匂い、それを焼いてたその匂い、バーベキューではなくって、そういうもう匂いがこうなる中で、人々は、ああ、自分たちの罪がそれほど汚らわしいもの、匂うもの、嫌だ、目を当てられないものだってこう覚えたわけなんですが、大祭司はその生贄を持ってですね、神様の前に出たわけです。民の代表として神様と罪ある民との間に立つわけですけれども、でも彼自身も人間ですから弱さを持っていました。弱さを持っているゆえに、自分自身のためにも生贄を捧げる必要があったわけですよね。民のため、また自分も弱さがあるから自分のための生贄も一緒だったわけですよね。けれども、まあその弱さというのはマイナスというよりも、その弱さがあったゆえに、彼は弱さを持つ人々を思いやることもできたわけです。いや、私はパーフェクトだから、あなたたちの弱さはわからないじゃなくて、いや、私も自分自身も弱いものだ。民を憐れむ、思いやることができた。 このような民の代表としての栄誉っていうのは自分で立候補して得るんではなくって神様に召されて与えられたものでした。で、祭司の階級っていうのは大祭司、祭司、レビ人の3階級に分かれていて、どれもレビの子孫がその務めに当たったわけですけれども、アロン最初の人、アロンの後はですね、彼の息子エルアザルという人が大祭司となり、その後もその家系がこう大祭司として選ばれたわけですね。で、私たちはイスラエル12部族がそのイスラエルの地をこう分けた時に、これは余談ですけれども、そのレビの部族が名前が出てこないのは、彼らは土地を受け継いだんではなくって、彼らは祭司として、神と民の間に立つ祭司として、神様ご自身が彼らの受けるところだった、受けるものだったわけですね。ですから彼らは、まあもちろん人間で生きてますから、それぞれの部族の中で彼らの住む地は与えられてたんですけれども、他の部族のようには割り当てはないわけですね。で、特別なその祭司としての働きとして彼らは性別されていた。この、民とはこうね、こう清め分かたれていたわけですね。で、その流れからするとレビ族とは違う、イエス様は何族か分かります？まあ乙女によって身ごもったので、そうでないって言ったらそうなんじゃないんだけれども、でもアブラハム、ダビデの子孫って言った時に、どの部族かご存知ですか？イエス様はレビですか？ユダですね。ユダ族なんですよね。この流れからすると、レビ族とは違うユダ族の出であるイエス様が大祭司となることはなかったんです。ですよね。それまでずっと人はそうやってやってきてるわけですから。けれども神様はこの初めの人アロンと等しいものではなく、このアロンにはるかに勝る大祭司として、この御子である、一人子であるイエス様をお立てになられた。6節と10節で、主が最初の大祭司、このアロンの位に等しいではなくて、メルキゼデク、まあ、ちょっと言いづらいですけど、メルキゼデクの位に等しい大祭司と言われているのはそのためですね。まあ、これ7章に入ったらメルキゼデクのことが出てくるので、そこで見ていきますけど、今日は、後でですね、少しだけ触れます。イエス様は、この人間のしての大祭司、アロンに等しいではなくて、彼に勝る方、メルキゼデクに等しい、位に等しい大祭司と言われていますね。で、先にこの偉大な大祭司としてのイエス様のお姿を見たいと思うんです。5章の7節からのところ。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して、常しえの救いを与えるものとなり、神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司と唱えられたのです。神様がこの一人子のイエス様を大祭司として立てられたのは、このイエス様に従うすべての人々に、彼がイエス様が常しえの永遠の救いを与えるものとなるため、取りなすことによって私たちの罪は許されてるんだけれども、この方は私たち永遠の救いを与えることができる。ここにアロンのような人としての大祭司と、それに勝る方としてのイエス様との大きな違いがありますね。イエス様は同じではない。アロンのその世代から出てきた一人の大祭司ではなくって、神様はその違う流れから、彼に従うすべての人々に、常しえの救いを与える方を与えられた。人間の大祭司は神様に近づくときに、民と自分の罪のための動物の血を生贄として携えていった。けれどもイエス様は、ご自分のためではなく、まずご自分のためではありません。罪は犯されなかった。神様の御心に全く一つだった。 ご自分のためではなく、私たち全ての人類のために、しかも動物ではなく、ご自分の命、ご自分の血を生贄として携えて父なる神様の前に出られた。自分を死から救うことのできる方に向かってと書かれてある通りですね。もう死が待っている、死に向かわれたんです。その時に主は大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられましたとありますね。もしイエス様が真の神、完全な神、痛みも苦しみも何もない、でも一応建前として代わりに十字架にかかった、あれがパフォーマンスであったとしたら、叫び声、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げる必要はあったと思います？あのゲッセマネの園においても、できるならばこの杯を取り除けてください、でも私の願いではなくてあなたの御心をって三度祈られた。その時に血のような汗をこうね流しながら、もうね、悲しみのあまりに死ぬほどだと言われた。また十字架の上でも、本当に私は乾く、その前に鞭で打たれ、十字架を背負わされて歩いていく中に、実際にこの血が全部出ていくという意味での肉体的な渇き、また神様と一つであったのに、でご自分が悪くないのに、他の人の、私たちのために代わりにこの方と引き離される、その渇き、霊的渇きですね。この両方、肉と霊の両方の渇きの中で、主はご自身を捧げられた、生贄として。それが多くの苦しみを身をもって味わうことだったので、大きな叫びがそこにあった、涙があったわけです。私たちもそうですよね。我がことでなかったら叫ばないですよ。涙なんか流さないですよ。でもそれは我がことのように思える、また自分自身のことのためなら、そういう叫び、涙が出る。イエス様はご自分とは本当は関係ないんですよ。でも大祭司となるために、私たちを取りなす存在となるために、ご自分という存在を神様に捧げてくださった。体は引き裂かれ、血を流される中で、ご自分の命を、これを受け取ってくださいと、父なる神様にの前に出てくださった。御子であられるのにですよ。御子であられるのに。この方の一人子、あなたは私の愛する子、今日は私があなたを産んだ。神様にそう言われたのは、この方だけですよ。私たちはアダプトされた。養子として受け入れられたわけですけれども、そうでないのはイエス様だけ。でも、御子であられるのに、このことをされた。本当は苦しみなど味わう必要のない方なのに、多くの苦しみによって、従順を学ばれた。本当は、従順を学ぶ必要のない方なのにです。それは他でもない、私たちに今日、永遠の救いを与えるため。皆さんにとっての苦しみとはどのようなものでしょうか。私はすぐに出てくるのは、少しでも早くそこから解放されたい、この苦しみから解放されて楽になりたい、平安を得たいってこういうものですよね。で、イエス様にとってもこの苦しみ、今見ましたけれども、十字架の苦しみはもちろんそうだったと思います。もっともっとって、まだ大丈夫っていうようなものではない、もう本当にボロボロの中で神様に信頼していかれたわけですよね。それね、その苦しみを避けたいっていう以上に、主にとってその受けられた多くの苦しみは、それは父なる神様に対する従順、この方に信頼して従うことを、これを通して学ばれたというんです。で、私はこの学ばれたっていうよりも、従順を明かしされたって言った方がいいと思いますね。もともと従順だったんですから、従順でないところから学んだっていうよりも、従順であったことを、人としての弱さを持った中でもそれを実行され、それを明かしされたわけですよね。あえて学ぶ必要はなかった。でもその苦しみを通して 文字通りご自分が従順な方であることを実証されましたね。それは従順でない私たちを主が憐れんでくださるため、試みにあってすぐにあそれに負けてしまう、自分中心に歩んでしまう、自分のために人をのけてしまうような私たちですが、その私たちのその葛藤弱さを憐れむため、またそこから助けるため、主は苦しみを通して従順を実証され、文字通り完全なものとされました。創世記の 14章の18節のところにこのようにあります。さてシャレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は糸高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよアブラム、天と地を作られた方、糸高き神より、あなたの手にあなたの敵を渡された糸高き神に誉れあれ。アブラムはすべてのものの10分の1を彼に与えた。イエス様がこの、アロンの位に等しい大祭司ではなくってメルキゼデクの位に等しい大祭司と言われている理由はここで見ることができます。多くは書かれていません。でも見ることができますね。というのはアブラムとは信仰の父アブラハムのことですね。アブラハムで、アロンの先祖というのはレビで、レビというのはこのアブラハムの子イサク、イサクの子ヤコブで、ヤコブから出ている12の息子たちの中のレビですから、アロンにとってアブラハムは大のおじいちゃんというか大の先祖なわけですよね。でまだその立法も与えられてないし、そういうねこの契約とかそういうのまだここには出てない時に、でもこのアブラハムからその祝福を、アブラハムはこのメルキゼデクから祝福を受けたわけです。メルキゼデクはアブラハムを祝福し、アブラハムは全てのものの10分の1をこの祭司に捧げた。上のものが下のものを祝福し、下のものが上のものに向かって捧げ物をしたっていうこのピクチャーですよね。ですから主はアロンの位ではなくメルキゼデクの位に等しい大祭司、もうこの流れとは違うんだっていうことですね。メルキゼデクがアブラハムを祝福したように、イエス様、大祭司であるイエス様は信仰によってアブラハムの子孫とされている全ての人を祝福し永遠の救いを与えてくださる。ちょっともうこれはもう長くなるのでよしますけれども、でも今英語部ではガラテア書を見てますね。でその中にこのアブラハム、私たちは信仰によってアブラハムの子供だっていうことが言われています。でこれは知ることは本当に大きなことです。私たちは旧約聖書と関係ないんではなくって、信仰によってイエス様と一つってことはアブラハムの子孫であるということを証しするんですが、神様がアブラハムを祝福したこの祝福はそのまま信仰を通して私たちに受け継がれているということですね。私たちはその祝福に預かっているということ。イエス様は人間の大祭司のように動物の生贄ではなく、ご自分の血を生贄として携え天の父なる神様のもとに入られた方、神様の前に今日も私たちの大祭司として取りなしていてくださる方です。私たちはこの方の血によって罪の清めを受け、またこの方の復活の力、死より蘇られたこの復活の力によって今日罪に打ち勝つ力を、義に歩む力をこの方から受けています。主の憐れみ、主の恵みはそれを求める人に今日も惜しみなく向けられている。ですから私たちはそれを受け取るために、受け取るために恵みの御座に近づいていいんです。遠く離れて恵みが降ってくるのを自分は願うことなしに、恵みをただ神様がじゃなくって、近づくものに神様はあふれんばかりの恵みを持って祝福してくださってるんです。それを私たちが両手を開けてこの恵みの御座に近づいていくならば、それを受けることができるんです。でもその招きにもかかわらず、 この方を知っている前提ですよ。でもその招きにもかかわらず近づかないとするならどうですか。神様が近づきなさい、御言葉で、ね、大胆に恵みの御座に近づこうって言われているのに、いやいや私はそれでいいです、いやいやここでいいです、近づかなくていい、まあほどほど祝福を受け取ったらいい、何か困った時に神様って来た時に神様はそれをしてくださったらいい。御声を聞いても近づかないとするならば、それは主の御声を退けることですよね。実に主ご自身に対する不従順を意味します。あの荒野において主の御声を聞いていながら心を固くなにし不従順であったイスラエルのために神様がどのようにされたかを私たちはすでに見ましたね。万が一年もここから漏れることのないようにという万が一つが彼らと思ってもいいでしょう。ありえないのに彼らはそれを自分たちの上にありえることとしてしまった。それはなぜですか。祝福し、ここまでして祝福し、あなた方の将来は光だと言ってるのに、いやいや私たちには無理だ、内側に暗闇がある、世の中周りを見ても暗闇だ、先も暗闇だ、あなたでも私を祝福することはできないと神様を退けたからですよね。どこまでも疑ったからです。どこまでも自分の心に目を当てたからです。人生は荒野ということはできると思います。私たちのこのような歩みはいろんなことがありますよね。霊的な意味での荒野ということはできますよね。で、その中で私たちこの信仰を全うするには日々恵みの御座に近づくことが欠かせない、この方のもとに行くことが欠かせない。なぜならばそこで主から憐れみを受ける、主から恵みをいただく、折にかなった必要な助けをこの方から受け取ることができるんです。遠く離れていて待っているだけでは私たちはこの方の、この方が祝福してくださってても、憐れみを与えてくださってても私たちは気づかない。イエス様を通して近づくことです。今日も父なる神様はお一人お一人を招いておられる。大胆にっていうのがポイントですよね。いやいやって、その、謙遜傲慢ではなくって、私たちは大胆に、いやそうですか、最初はちょっとぐらいいやいやってしてもいいと思います。日本的なあれからするとね、私も大阪ですから、ちょっと京都のあれとかで、いやいやって言わずに行くのはちょっと厚かましいね、その、あれ、お行儀が悪いかわからないですけど、そうなるかもしれない。でも、ずっといやいや、私にはって言ってるのは、それは謙遜ではない。最初は言うかもしれない。でも、受けようって言われてるんだったら、あ、そうですか。感謝します。ありがとうございます。もっと近づけるように、もっとあなたを知りたいですって私たちが喜んで主に近づくなら、神様はそれを喜ばないはずがない。他の人と多少ね、区別、その差別されてるって思われるかもしれないけれども、神様はそのような純粋な信仰を通して働かれる方、祝福してくださる方ですから、そういった人はどんどんどんどん持ってるものにさらに加えられる。でもそれがない人はそれまでも取られるってあるでしょ？それはその通りですよ。持っている人はどんどんどんどん主に近づくなら、もっともっと祝福、恵みをいただいていく。これは受け取らなきゃ損ですよね。損得ではないんだけど、受けていいんですから。大胆に御座に、主の御座に近づこうではありませんか。お祈りいたします。